映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はい、
はい、
三枚チョイス。
おーい、
三枚チョイスです。
なんかお久しぶりだな。
またちょっとあ、そうですね、 2回ぐらい飛ばしちゃって皆さんごめんなさい、うん、ちょっと3枚の多忙により3枚の多忙によりキャパオーバーが発生しまして、ね、ちょっとさっきもちゃん組に愚痴してたところなんです。
録音する前で
ちょっとマネジメント職の人がマネジメントの仕事をしろという愚痴をしておりました。はい、
はい、
で3枚チョイス行かせていただきます。
お願いします。
はい、照明店の客人たち、あ、これはドラマですね、ドラマです。でしかもまた韓国ドラマです。
照明店の
ライトショップっていう、
あれみたい、そっちの方ね、照明店って。
あ、そうそうそうそうそうそう、
あ、出た、ね、ディズニープラス、
まあ、皆さんももうお気づきの通り、ディズニープラスをもう月額料金を、
うん、
超えるぐらい使いこなしてやろうということで、
はいはいはい、
ディズニープラスを見てるんですけど、うん、中心に。そんでディズニープラスってさ、うん、すごいのよね、スターチャンネルのやつが見れるんですよ。
はあ、へえ。
そういう意味で言うと、
はいはいはい、
だからスターチャンネルの見たい時って確かワウワウとかも見れるんだった気がする。
そうなんだ。
で私結構見たいやつがあったから、うん、すごいいいやと思って、でそれを 見るのがディズニープラスの楽しみ方かなと思って、うんうん、やってんですよ、
うん、
それの一つですね。スターチャンネル狙いみたいな感じですね、うんうん、日本初公開になる掘り出し物がいっぱいあるんですよね、スターチャンネルって結構、うん、そこでしかやってないみたいな。
確かに
あるもんですね。あ、 BS か、スターチャンネルってそもそも
なんかスカパーとか BS とかそういうこと？
あ、そうか。じゃあワウワウじゃないか、スカパーか、
うん、
ワウスカパーですね。はい、でスカパーなんか入ってないので、うん、もう本当ディズニープラス様でそこをこう掘っていこうっていうのが今のちゃんまいブーム、
はい、
でしかもちょっとやっぱ韓国に行っちゃってんで気持ちは
韓国に行っちゃってんだ。
行っちゃってんですよ、
うん、
もう在住の気持ちなんで、うん、韓国ドラマばっか見てますね。そのうちの1個です。これ面白かったですよ。でも、まあ、厳密に言うと今最終話の途中でちょっと止まってんですけど、
うん、
面白かったっていうか、これなんか何の話って最初思うんですよ。でまずはあれか、あらすじを言えばいいな。ディズニープラスのなんか3行ぐらいのあらすじ言いますね。暗い路地の先を照らす照明店は今日も深夜営業中だ。照明店の店主は客がたった一人でも店を開けることを固く守り、訪れる人々を迎える。しかし深夜に来るのは必ずしも平凡な客とは限らず、商売をするのも一苦労だ。さまざまな事情を抱えて照明店を訪れる客人たちにまつわるミステリードラマっていう。
ああ、わかった。日常の謎系だ。人死なないミステリーみたいな。
いや、それがね、日常じゃないの。
え、人死ぬの？
まあ、これもネタバレになっちゃう。以下のネタバレしてもみんな見ないかな。ちょっと若干のネタバレになっちゃうけど、やめとくか。
いいんじゃない。
ミステリードラマって書いてある通りですよ。実はミステリーなんです、うん、しかも1話目とかは何のことか分からずみんな見るからなおさらなんですけど、うん、ホラー味が強
い。あ、ホラーミステリーなんだ。へー。
ホラーというか、なんていうの、ああいうの、階段系、階段系のドアと感が最初それから始まるのよ。でどんどん、人間ドラマみたいになっていく。そのまあいろんな客が来るから、その客それぞれに対する、
うん、
物語があるんだけど、それをなんか単純に、あ、この客の回とかではなくて、なんか全体がもうミステリーみたいな感じになってる。でその中で一人一人の客のそれぞれの ストーリーが明らかになっていくみたいな感じ。
うんうんうん。
もうなんで見たかというと、チュ・ジフンが見たかったっていうだけです。久しぶりに。あの、主演の。あの、チャンマイチョイスで何度か紹介している、キングダムっていう韓国ドラマの、
うんうん、
ゾンビのやつ、
うん、
の主演もやっていたりとか、チュ・ジフンはまあ、あのイケメンの、なんだろう、コンユとかと同じような感じの、あのもう40過ぎてる大御所、大御所ではないか、まあ、中堅のイケメン俳優って感じ、
うん、
まあ、昔から有名な、まあ、一番有名なのはクンじゃないですか。クンっていうドラマ、
あ、はいはいはい、うちのお母さんもハマってた。
私もハマりました。クン、
すっごい長いやつでしょ。
クンのこうシュッとした方の人っていうね。あとはもう有名なドラマと映画しか出てないですね。あとチャンマイチョイスではあれもそうですね。あのなんだっけ、またちょっと忘れてる。すごいハマったのに、事実。あ、神と共に。神と共にも大好き。
うーん、
これもあの、あ、そうですね。あと暗数殺人とか、チャンマイがもうてかキッチンも、キッチンって懐かしくない、あの脱毛の初期に峰氏に来てもらったやつ、
うん、そんな話したっけ、
うん、キッチンしたような気がする。キッチンっていう映画とか、あと工作にも出てますし、っていうかもうちゃんまい主人公が好きすぎて、あの、 あとアンティークも
したよね。あ、アンティーク
あの、うんうん、あれだよ、韓国の、
はいはい、
あ、てか
日本のリメイクね。
そう、リメイクしたあのお菓子屋さんのやつも出てます、はいはい、てかもうほんと全部人気
で、
出たやつ全部人気になるやつ。
うーん、
だってかっこいいんだもん、最高なんだよ。ジュジュ、みんなも見て。私はこういう顔が好きなんです、本当は。私の理想の顔のを全て兼ね備えてる人。
あ、そうなんだ。
なんか醤油顔、
はいはい、さっぱり系の
塩顔、うん、塩かな、どっちかというと。
そうだ、
でもいいか。
でも本当韓国の人って感じの顔、
かっこいい。でこの照明店の客人たちはね、うん、まああのそう、階段味が最初あるんですよ、なんか、うちらがハマってた階段っていうのはほら、トイレの花子さんとかさ、
うん、
口先女とか、怪談っていうかあれかな、都市伝説みたいなやつ、
うん、
そういうなんか最初始まり方で始まるんで、ちゃんまいの好みと思って見進めて、最終的にはあのまた、はあ、心揺さぶるヒューマンドラマみたいな感じになっていくという感じですね。でもまあ総じてちゃんまいの好きなテーマでした。なんか結局最終的にはこう、人が死んでどこに行くんだろうみたいな
感じが
出てきますんで、
そ
う、なんか興味深いよね。あとはこう葬儀の時に、その亡くなった方の遺体をさ、あの処理してくれる、まあ、葬儀屋さんっているじゃないですか、
うんうん、
葬儀屋さんの気持ちとかね、
うんうんうん、
なんでこういう作業をするのか、その遺体に対してなんか一個ずつこう作業していくじゃないですか、うんうん、あの心を込めて、そういうなんでこの作業をしていくのかっていうのとか、すごい興味深かったですね。ちゃんまやっぱ怪談とかホラーとか好きなんで、その人間の死ぬとかね、その死んでからどうなるのかとか、そういうの結構好きなんですよね、興味がある。
え、それさ、韓国と日本じゃやっぱちょっと違うの、文化の違いみたいな。
いやでもほぼ一緒かなっていう所感でした。私もここまでそのね、あんまりまだ日本でも人を看取ったり、あの葬儀を開いたりとかっていう手続きがあまり分かってないので、その正確にはあの比較できてないんですけど、ほぼ一緒だなと思いました。あの亡くなった方 の、 その遺体に口に綿入れるとかさ、やるでしょ日本でも。とか、あとはなんか、何日後に葬儀やりますよとか、そういうののなんか基本的な感じはほぼ一緒かなって思いました。 だからまあ死に対する概念みたいな、
うんうん、
考え方みたいなのはそこまでこう国が違うから全然違えなみたいな感じじゃない。でも土葬とか火葬とかが違ってくるからさ、アメリカと
キリスト教じゃないの、
違うかもしれない。どうなんだっけ韓国って。
キリスト教徒多いよね。
土葬
うちらさ韓国行った時もさ、あの教会がすごいいっぱいあるとこあったね。夜パッて見たらさ、
そうそうそう、ね、
その十字がさ、そうそう光ってて。
韓国では伝統的に土葬が起こる、そうそうそう、土葬なんだよ。あの、だから、そうだ、キリスト教なんじゃない。土葬は行われてきましたが、うん、近年は火葬が主流になってるんだって。
そうなんだ。
土地が不足してて。で、
あ、
その話って確かね、チャンマイチョイスで何個か前に紹介したパミョっていう、うん、あの、またホラーなんですけど、パミョはそういう韓国の土葬文化の、ホラーですね。
うん、
だから韓国ってあれかもね、ゾンビとかっていう概念がすごく日本より、なんだろう、あるのかも。あの、うん、ドラマとか映画の、テーマで。よくゾンビあるし、しかもゾンビ映画のクオリティが高いから、やっぱ土葬だからっていうのもあるのかもしれないね、元々が。
あ、でも意外だったのがさ、今ちょっとこれあくまでウィキ情報なんだけど、韓国の宗教でも無宗教が多いんだって、
うん、最近はね多分増えてんじゃない、ね、
56.1% で、まあやっぱその日本と比較するとやっぱりカトリックとかプロテスタントは非常に多い感じするね。
めちゃくちゃ多かったよね、あの十字架、
ね、びっくりしたよね。うん、
綺麗だったよ。
仏教もまあまあ 15.5% っていう。へえ。
日本ではね、土葬は法律で禁止されてるわけではないんだけれども、現実的には非常に制限されていて、ほとんどの場合火葬が選択されると、
うんうんうん、
で土葬は特別な許可が必要になる。まだ土地が少ないから。
そうだよね、
土葬してったらもう本当に人の埋まってるとこに人埋めるみたいな状態になっちゃって。
そうだよね。
そうそう、だから多分火葬がっていうことなどはそういうところなのかも、うんうん、韓国が火葬になってきてるのもそういう話っぽいですよ、
うんうんうん、
土地が足りないとか。
そうだよね、死者なんてどんどん
増えてくる。ちょっと話脱線しましたけど、
うん、
実はそういう話が関わってくると、
うんうん、
ドラマで。そこもね面白かったですね。急に照明点からどうやってそこに行くのかっていうの、
ね、
知れませんけど。
へえ、
よかったです、
うん、
ぜひご覧くださいあれ、
はい、
ご覧くださいあれ
ちょっと時間
2024年の
2024年なの、
意外と前だ。あ、去年か。
へえ、
そんなに前だったかと。
ちょっとさ、時間余ったからさ、
うん、
誰も求めてない私たちの健康情報について話していい？
始まったやべえ、アラフォーとなるともう健康情報が毎週の配信話題にな
る。いや、なんかさ、すごいリモートワークになってからめちゃくちゃ目が見づらくなって、なんか飛蚊症みたい なんか黒い点見えるみたいなこともあって、で特に右目が全然見えないみたいな時があるのよ、たまに。で、なんか病気かなって思ったもん。
はい。
その、なんていうの、疲労が重なって、
あ、
病気、なんか病気になったか、その老化が早まっちゃったか、そのリモートワークって、はいはい、で、その、ずっと画面見てるじゃん。
あ、
パソコンの画面見てるか、休憩時間は iPhone の画面見てるか、iPad 見てるかみたいな。だから、ちょっと病院行きたいなってずっと思ってたんだけど、なかなか行けなくて、で、昨日行ってきたんだけど、検査してもらって、めっちゃ見えてますって言われた。
あ、そうだ、チャックミラーガンだもんね、もともとね。
もともと、なんか、大学卒業までは視力が良くて裸眼で、ただ、その仕事を始めるにあたって、ちょっとずつ悪くはなって、まあなんかコンタクト、裸眼でも過ごせるけど、コンタクトしないと、まあなんかちょっと電車とか不安かなみたいな感じなんだけど、めっちゃ見えてて、
よかったよかった。
あの、目の疲れですねって言われた。いっぱい目薬さしてくださいって言われた。
かわいい。
じゃあ私がさ、もうそもそもが強いのよ。前も言ったけど、耳もめっちゃ良くて、だから、
そう、
フィジカルがもう強すぎて、なんかちょっと、 と悪くなったとか、ちょっと様子が違うだけでなんかめっちゃ病気かもみたいに思うんだ
よ。確かに。
そうそうそう、めっちゃ恥ずかしかった。またその聴力の時もめっちゃ恥ずかしかったけど、
あれだ、知り合いとかはね、同じ年ぐらいで緑内障予備軍みたいに言われてて、緑内障って本当目見えなくなるからひどくなると、
うん、
であれって一回こう進行すると、うん、良くなるってことがないらしい。
へ
ー。進行を止めていくっていうか、進行しないようにするみたいな、
うん、これって
ないんだ。
あれだよね、やっぱでも年取れば、本当は年取ったらなるみたいな病気だよね、きっと。そんなことないの？若くても
ない？そんなことない、若い人も。
そうなんだ。白内障か、年取ったらなるのは。
そうそうそう、緑内障っていうのはなんか体質っていうか、まあ、ものがあるみたいよ。その、目が、その人大きい、すごい大きいのよ。
多分、
神経を結構引っ張ってる。眼球が大きいから、多分神経を普通の人より引っ張ってるとか、そういうのが関係してるっぽい。
あ、でもやっぱり40を過ぎたらみたいなことがあるみたいだね。
そんなめちゃめちゃ若い人が、でも残念ながら日本の失明原因1位らしい。
あ、へえ。いや、だから私もこういうのだと思って言ったんだよね。
ああ、うん、右だけとかなおさらね、そう思っちゃうよ ね。
そうそう、まあ、なんか乱視が入ってるから、そんな矯正するほどじゃない、メガネとかコンタクトに乱視のやつ入れるほどではないけど、若干乱視が入ってるから、その疲れるとちょっと出やすくなる、
うんうん、
でも見えてます、大丈夫ですって言われ
た。いや、よかったよ、そう言ってもらうのがね、うん、一番
そうだね、
目的だったんだ。
そうそうそうそう、なんかあったらやっぱり専門家に聞くのがいいなと思った。だって私これでさ、どうしようどうしよう、大丈夫かなと思ったままさ、何ヶ月も過ごすよりもさ、俺
の方が不健康だよな。
そうそうそう、サクッとさ、どうなのか、自分の状態がどうなのかって教えてもらった方がストレスないかな。いや、
そう、あとね、皮膚科ね、皮膚科もね、だいぶ皮膚科に行った方がいいよね。
だいぶ皮膚科に行った方がいい。
なんか内科とかの先生もさ、ちょっと若干こう皮膚のことさ、
うん、
できるじゃん、できるみたいな感じで言ってくるときあるじゃん。うん、いや、でももう
別だよね、
やっぱ皮膚科行った方がいいよ、
うん。
全然違うから出てくる薬と
か。あ、そうそうそうそう、塗り薬のバリエーションが全然違うよね。
だって皮膚科でもらった塗り薬塗ったら一発で治ったみたいなこといっぱいあるもん。
そうだよね。そう、だから専門的なところに行かないとダメなんだなっていう学びですね。はい、健康情報以上です。
誰も知らなくていい
よ。さようなら。